恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ書の8章の38節39節お読みいたします。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。今日はこのところから生きることと死ぬことという題でご一緒に御言葉を味わいます。どうぞ主法の後ろに出ていますアウトラインを参照になりながらお聞きくださればと思います。皆さんとずっとローマ書を学んできまして、今日はその36回目にあたるわけですが、その中でもローマ書の最高峰と呼ばれているこのローマ書の8章でゆっくりとどまってその景色を楽しんできました。ちょっと調べてみましたら5月24日からローマ書の8章にかかったのです。今日で13回目になってしまいます。実は私の予定では新街道完成までにこのローマ書を全体を学び終える予定でしたので、もうそろそろ動き出さないとあと10回しかないのです。そこでこれからは少し駆け足でローマ書の残りの部分に入っていきたいと思っているんですが、今日はその8章の最後の締めくくりになります。作家に五木寛之さんというですね、金沢とも非常に深いゆかりのある方がいらっしゃいますが、ある雑誌記者のインタビューに答えてこんな文章を書いています。インタビュアーはこういうふうに聞いたのです。五木さんが最も苦手とするタイプの女性はどういう女性ですか。五木さんの心の中に、頭の中にいろんなですね、この苦手なタイプの女性の姿がこう渦巻いたようです。意地の悪い女性、虚栄心の強い女性、怠け者の女性、嫉妬心の塊のような女性、差別感の強い女性、嘘ばっかりつく女性、だらしない女性、いろいろ考えるんですけれども、でもそういった欠点を持っていても一面可愛いっていう面もあるので答えが出ない。そういった時にふっと思いついてこう答えたそうです。僕は喜びベタな女性が苦手です。喜びベタ、何かしてあげても素直に喜べない、何か一言反発したくなる、ケチをつけたくなる、本当は嬉しいのに本当に素敵な嬉しいと言わないで何かちょっと文句を言ってしまう、天の弱。この喜びベタな女性だけではなくして喜びベタな男性、私たちはどうでしょうか。五木寛之さん自身がこの男の更年期にあたる時期に、男にも更年期があるんですね、あるんです。私もしっかり経験しております。男の更年期、この男の更年期にあたる時期に毎日がしんどく感じられた頃に、一日一回どんなことがあっても喜ぼうと決心をして手帳に書くことに決めて実行したそうです。一日の中で心がキラッとこう光るような喜びの瞬間を集めようとですね、意識してみると、これがなかなか難しい。しかし日が経つうちに少しずつ慣れてきたそうです。あまり大きな喜びだけを見つけようとすると戸惑うのだと分かって、小さな、たわいもないことの中に喜びを見つけよう。そしてこういう喜びが書き留められたそうです。例えば、デパートで買ったボールペンが実に書き心地が良い、とても嬉しい。いつになくネクタイが一回で形よく結べた。こんなにうまくいくことなんて滅多にない。私も今朝一発で行きましたので、ああ、本当だ。滅多にないな、なんて思うんですが、 こんな言葉があります。小松空港で、マスの寿司を買おうと売店に入ったら、最後の一個が残っていてラッキーだった。嬉しかった。まあ、こういうふうにですね、こう、書き、ついていくわけです。そして、こう続けて書いてあります。その気になって、喜ぼうと身構えていると、喜びはおのずからやってくる感がある。喜ぶというのも、一つの習慣なんじゃないか、ないでしょうか。それに、習熟することが必要な気がするのです。と、書いています。まさにその通りだと思います。私たちも、喜びを見つけようとする点において、習慣において、もう習熟するものになりたいなと、つくづく思います。喜び上手な男、喜び上手な女にさせていただきたいものです。その点で、このローマ書を書いたパウロは、喜び上手の代表選手、金メダルをあげたいような名人だと思います。その生涯は、前回見たように35節。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？まさにそのようなものにいつも脅かされるような日々でした。しかし、パウロは何事があっても、その困難危険の真っ只中で圧倒的な勝利者として生きること、喜ぶこと、平安でいることができたというのです。37節、先週見たところです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。喜びの源、圧倒的な勝利者として生きる秘訣、それは、パウロ自身から出るのではなくして、私たちを愛してくださった方によって、私たちを愛してくださる、このキリスト、この神様の愛こそ、私たちの喜び上手の秘訣なのです。こうしてパウロは、今お読みしました38節、39節でも再び力強く勝利の雄たけびを発します。私はこう確信しています。死も、命も、御使いも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。こう言って神の愛から引き離すきっかけになる等のものをパウロは挙げています。対照的な等のもの、死、命、御使い、権威あるもの、今あるもの、後に来るもの、力あるもの、高さ、深さ、どんな被造物も。まあ、この一つ一つをご一緒に味わう時間がありませんので、このパウロが挙げた最初の二つ。死も命も、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。この二つの点において味わってみたいと思うのです。第一に、死も、私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。愛に対して一番力を発揮する敵は死です。どんなに愛し合う男女がいても死は二人を分けてしまいます。天国にかける恋とかですね、永遠の愛なんて言いますけども、残念ながらどんなに愛し合う男女の愛も地上限りです。死が二人を分けるまで、結婚式の誓いを思い出してください。結婚式の誓約、永遠の愛を誓うなんて言わないんです。天国でも愛し合いますかなんて言わないんです。命の日の限り、別の誓約では、死が二人を分かつまで、そこまでなんです。死が二人を分かつまで、夫婦は地上で愛し合うわけです。責任があるわけです。ですから、人間の愛によって、おいては死はその二人を分かってしまう最大の敵になってしまうわけです。しかし私たちがひとたび神様の愛に捉えられ、その神様の大きな愛に生かされ始めるとき、死も決して私たちを神の愛の手から、愛の中から奪い去ることはできない。 神様の愛の中に私たちがいるとき、死はもはや無力なのです。死はもう毒針を抜かれたスズメバチみたい、牙をもがれたライオンみたい。イエス様があなたの私のために十字架にかかり、その罪の咎罰をすべて身代わりに受けて死んでくださったゆえに、その罪は許され、イエス様が十字架にかかり死んで墓に葬られ、三日目によみがえって死に打ち勝ってくださったので、キリストを信じる者は罪から解放されただけではない、死からも解放されたのです。死というのは皆さんにもそうだと思うのですけど、私にとってもずっと最大の恐怖、最後に待ち構えている最高の敵でした。恐ろしくて仕方がなくて、死にたくない死にたくない死にたくない、そればかり。しかしイエス・キリストを信じて神様の愛を知った時から、もはや死の恐怖から解放されたのです。そのアウトラインの 3-1 死もっていうところの真ん中あたりに、詩篇の御言葉を2つ書き出しておきました。詩篇116編の15節、主の聖徒たちの死は主の目に尊い。有名な詩篇23編の4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても。ある有名な牧師の奥様が突然天国に召されました。そのお葬式の帰りの車の中で、その牧師は一緒に乗っている残された子供たちに、どうやってお母さんが死んだ、お母さんが天国に行った、お母さんにとって死は一体何なのか、小さな子供たちにどうやって説明しようかと悩んでいました。その時ですね、小口先生の車の横をですね、大きなトラックがさーっとですね、抜き去っていったのです。その時、大きなトラックの影が、牧師家族の車をずーっとですね、覆って、一瞬ですけれども、通り過ぎていったのです。牧師はその瞬間、先ほどの葬儀で読まれた詩篇23編の4節の御言葉を思い出して、大きな慰めを与えられて、子供たちに尋ねました。お前たち、トラックに惹かれるのと、トラックの影に惹かれるのと、どちらがいい？子供たちは、当たり前だよ。トラックの影に惹かれる方がいいよ。トラックの影に惹かれたって何ともないもの。そうだよね。お母さんも死の影の谷を通って天国へ行ったんだよ。死の影。死はお母さんをどうすることもできない。神様の愛の中にいたお母さんは今も無傷で天国で神様の愛の中に生きているんだよ。お母さんは死の影の谷を通っただけなんだと、詩篇23編の4節から説明をしたというのです。ああ、クリスチャンにとって死は影だというのです。トラックにはねられるようなことではない。死の影が通り過ぎるだけのことだ。私たちはすでに多くの兄弟姉妹を先に天国に送りました。先に天国に帰った兄弟姉妹を思い出すとき、確かに死はトラックで跳ねるようなそんなものではなくして、まさに影のようなもの。死は決してその方々にとって終わりではなかった。さらに優れた世界への入り口、死は敗北ではなく勝利であったんだということをつくづく思い出させられるのです。これを書いたパウロ自身も、ピリピ人の手紙の一章の21節でこう言い切りました。生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。英語の訳では、益というところがゲインという言葉が使われています。ゲイン。手に入れること、獲得すること、儲け物。なんと生きることはキリスト、死ぬことは儲け物だっていうんです。 皆さん、そのキリストと益っていう言葉を省いて、生きることは括弧、死ぬことは括弧とですね、空欄にして、そこにあなた自身が何かを入れるとしたら、どういう言葉が入るでしょう。生きることは何々。そうすると、死ぬことはどうなっていくのか。例えば、生きることはお金です。死ぬことは何と続きますか？全部置き去りにすることです。生きることは名声です。死ぬことは忘れ去られることです。生きることは権力です。死ぬことはそのすべてを失うことです。人はたとえ全世界を得ても、命を損じたら何の得がありましょう。全世界を生きることは全世界を手に入れることだと言っても、死ぬことは一切を失うこと。しかしなんとパウロは、生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですと言い得る人生を、また死を持っていたのです。本当にそうなんでしょうか。例えば、今日私が死ぬとしたら、この私の死は、愛する家族との別れになります。親しい友人や大切な教会の皆さんと今日限りにお別れすることになります。今日死ぬとしたら、私がまだいっぱい抱いているあの夢、この夢、実現しないまんま、夢のまんま終わることになります。今日死ぬとしたら、私の大好きな、カツオのたたきを食べられなくなります。天国にはカツオのたたきがないんです。今日死ぬとしたら、家内と二人で、週一回楽しんでいる古本屋巡りをすることもできなくなってしまいます。今日死ぬとしたら、巨人軍の劇的な逆転優勝も見ることができなくなります。そんな風に数え上げたら、死ぬことは益ではなくて、損失のように、ゲインではなくして、ロス。プラスではなくて、マイナスに感じられないでしょうか。パウロのように、生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですなんて私たち本当に言えるでしょうか。死ぬことは益ですと、胸を張って言い切れない、そんな心。それはあまりにも、このように価値を、このように楽しみを、このようにプラスを、あまりにも多く見ているからです。パウロはイエス・キリストと出会うことによって、価値観が逆転をしてしまいました。それまで価値あるもの、それまで自分の誇り、それまで自分にとってプラス得であると思っていたことが、イエス・キリストを知ったとき、まるでプラスでも何でもない、価値あるもの、誇りでも何でもない恥であること、マイナスであること、損であると、パウロは感じるように変えられたのです。なんとパウロは、これまで自分が握りしめ、追い求め、したい求めて、誇りにしていたものがキリストを知ってみると、キリストに救われてみると、それらが、聖書の言葉では、チリアクタと訳していますけれども、もともとの言葉は、糞尿という言葉を使うものです。水洗便所であんまり糞尿にお目にかからないかもしれませんけど、まさに糞尿のようだというんです。すごい言葉を使って。しかし、なんと私たち、糞尿をしたい求めているかなと思うのです。パウロは、キリストこそ、最も価値ある存在であり、この方を知ることが喜び、この方に似ることが私の目標、この方と顔と顔と合わせて相まみえることこそが私の最大の希望。ですから、パウロのこの価値観、逆転した価値観によれば、パウロにとっての喜びは実は肉体を脱ぎ捨てて、死ぬ日に、それが実現するということをパウロは知ったのです。そこでパウロはなんと、こう言い切るのです。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。 私たちはそんなこと言えますかね。私の願いは皆さん、もう今日死んで天国に行くことなんです。私の願いは今日死んで天国に行くこと、その方がはるかに勝っていますと心から言えるでしょうか。私は言えないなぁ。あなたさんだったら。でも、私は言えないなぁと。だからといってパウロは、この地上の生、命をないがしろに決してしません。生きている間は使命があることをパウロはよく知っていました。そして自分から自分の命を絶つことなんてとても許されないこと。神様が生かしてくださっている以上は、使命があるから生かしてくださっている。ですから、あなた方のために私には仕えていく仕事があるので、私は命ある限り、神様から与えられた使命を忠実に果たしていくのですけれども、しかし私の本音を言えば、願いを言えば、死んでキリストのもとに今すぐ行くことの方がはるかに勝っているのですと言い切るパウロ。私たちも、このキリストにある神の愛に抱かれて、この地上の生涯を歩むとき、終わりのときにも、私たちが死の日を迎えても、喜びと平安、感謝と希望に満たされて召されていくことができるというのは、何という幸いでしょうか。死も、このキリストの愛から、神の愛から私たちを引き離すことはできない。いえ、主はかえって私たちを神の愛にさらに引き上げていく高い波のようなものとして私たちに来るのです。パウロは第二番目に命もと続けました。死も命も、命が私たちをキリストの愛から引き離そうとする、そういうことが一体あり得るんでしょうか。命がキリストから私たちを引き離す。しかしそうなのです。私たちがこの地上の命、地上の生活にあまりに重きを置きすぎるとき、この地上の命に私たちが執着するとき、私たちはそのことによって神様の愛から、その救いから遠ざかってしまうということがあり得るし、いや、大いにあり得るのです。イエス様は、あの有名な種まきの例えの中で、お百姓さんが種をまいた。ところが、その種がいろんなところにこう落ちてしまって、ある種は、茨のたくさんですね、隠れている、そういう土地に落ちてしまった。種は芽を出して成長したんだけども、それよりも、雑草、茨の方がぐんぐんぐんぐんですね、伸びてしまって、とうとうですね、茨が、せっかく麦の芽が出てきたのに、それを塞いでしまって成長できない、実を結ばせなくなった。そしてイエス様はその例え話を解説をして、茨とは、この世の心遣いと富の惑わしですというのです。この世の心遣いと富の惑わし、なんとしばしばこの二つは私たちをキリストから引き離そうと誘惑してくるでしょう。世の心遣い、世間並みの生活をしようと、あれもこれもと心が分裂することです。富の惑わし、人間を幸福にできもしない富をまるで人生の決め手でもあるかのように迷って信じること。私たちはそういったものを追い求めながら、仕事だから、忙しいから、食べて行かねばならないから、付き合いが大切だから。なんと私たちはそういった正当な風に聞こえる理由をつけて、キリストの愛を軽んじ、神よりも富を、神様よりもこの世を、神様よりも人を選んで、ついに信仰の破線に、ナンパにあったことでしょう。実はパウロの身近にもそのような人たちが多くいたのです。その一人がデマスという人物です。デマス。デマスはパウロに仕える忠実な弟子の一人でした。コロサイ書の4章の14節というところを見ると、挨拶文の中に愛する医者ルカと それにデマスがあなた方によろしくと言っています。このコロサイ書を書いたときには、デマスは立派なキリストの弟子の一人としてルカと一緒に仕えていたのです。ところがそれから年月が経って、パウロの遺言状とも言うべき最後に書かれたと言われる第二テモテ4章の9節10節を見ますと、デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、ルカだけは私と共におります。と出てくるのです。デマスは今の世を愛し、私を捨てて、一体このデマスに何が起こったんでしょうか。今の世、別訳では今の時代。確かに今の世、今の時代には私たちから神の愛を忘れさせようとする、そういうですね、魅力が潜んでいます。確かに私たちが生きているこの世にも、この世界にも、神様の愛なんかどうでもいい。こっちの方がと熱中させるそういったものに満ちています。そして、少しずつ、少しずつ神様の愛からこの世の魅力へと惹かれてゆき、いつしか、急にではない。気がついてみると、順々徐々になんですが、神様の言葉に対して無感動になり、神様の愛なんて言葉を聞いても全く無意味な響きとなり、十字架の話を聞いても、それは分かっていると聞き流し、神を信じて生きることは虚しいこと、いや、厄介な義務や重荷のように感じ始める。そして次第にこのようにどっぷりと使ってしまうのです。デマスも一気にこのように使ってしまったのではないと思うのです。デマス自身も気がつかないほどに本当に徐々に、しかしこのようにその時代に惹かれていったのです。しかし気がついたときには自分でももはや変えることができないほどこの世の深みにどっぷりとはまり込んでいたのです。神様の愛を知った者が、神様の愛から次第に離れて、この世の深みにはまってしまいますと。心が荒れさび、虚しさは募り、孤独感はその心を締め付けるのです。しかしそれがどんな状態にあったとしても、神様の愛は、もうお前はダメだ。そこまで深みにはまったお前は、もう帰ることはできないとは決して言わないのです。放蕩息子が帰ってくるのを今かとお父さんが待ったように、まさに神様の愛は、どこまで深みにはまったとしても、帰ってらっしゃい。帰ってらっしゃい。あなたのための門は開かれてますよ。許しは準備されてますよ。しかし私たちはすぐに自分で決めつけて、ああ、私はもはや帰れない。ここまで来た以上はもう許しはない。私は許されない罪を犯したのだ。決してそう言ってはならないのです。神様の愛から私たちを引き離すほどの罪はないのです。あるクリスチャンが、悔い改めても同じ罪を犯してしまいました。罪を犯します。また犯してしまって、神様ごめんなさい。もう二度とと言うんですけども、また犯してしまいます。繰り返し同じ罪を犯すものですから、彼はもうしょげ返ってしまいまして、こんなに同じ罪を悔い改めても犯すっていうことは、もしかしたら私もう救われてないのではないんでしょうか。神様の愛には、愛から外れてしまったんではないでしょうかと思ってですね、牧師に打ち明けました。先生、私同じ罪を繰り返し犯してしまうんですよ。そう、牧師は答えて。じゃあ、あなたは同じ罪ではなくって、毎日別の罪を犯した方が良いとでも言うのですか？日替わり定食でもあるまいし。その言葉で、励ましをいただいたっていうんです。 そうですよね。今日はこの罪を犯したから、じゃあ明日は別のあの罪を犯して、その次はまた別の罪を犯して、これだったら、ね、悔い改めも、ね、悔い改めがいがあるな。私たちは、やっぱりある点において弱いので、同じ罪を犯してしまうのです。同じ罪を許すたんびに、主の前に出て、許しをいただき、清めていただければいいのですよ、と言われたというのです。私たちが生きているということは、実は、罪を犯し続けているということなのです。もし、皆さんの誰かが、私はもう罪を犯さなくなりました。もう清くなったために、私はもう罪を犯さないほど清く成長しましたという人がいたら、その人は、実は聖書によれば神を偽り者とする。自分に罪がないというなら、その人は神を偽り者とするのだ。また、自らを偽っているのです。生きるということは罪を犯すことです。ですから罪を犯したとき、すぐに、元に走り寄って悔い改め、罪の許しをいただいている以上は、決して、私たちの心の中に、どうせ罪を犯しても、その後で、イエス様許してくださいと言えば許してもらえるんだから、ああ便利だ、便利だ。イエス様は私の心の掃除人として、なんとクリスチャンというのは便利なものだろうか。決して、私たちが本当に悔い改めて十字架のもとに行くとき、私たちは決してそういう姿勢にはならない。そういう誤った甘えには陥ることがないのです。しかし私たちはいつでも自分の罪を知ったとき、十字架のもとで、会員の女にかけられたイエス様のお言葉を、自分自身にかけられた言葉として、常に日々聞いておきたいのです。私も、あなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。その言葉をしっかり受け止めながら、悔い改めてまた行くのです。しかし、今からは決して、と言われながら、またやっちゃう。でも、また悔い改めて帰っていく。しかし、そういった繰り返しかもしれません。しかし、そういったことの中に成長があり、清めがあり、キリストの姿に変えられていく過程があるのです。時々私たちは自分の罪の大きさに圧倒されて、もはや私には許しがないのだと決めつけてしまうことがあります。しかし、神様の愛っていうのはそんなに小さなものではありません。この点でも、パウロ自身が、テモテ第一の手紙1章13節から16節で力強く証をしています。アウトラインの一番下の御言葉をお読みします。私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともに、ますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかし、そのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロは、神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者、罪人の頭でした。到底許されるはずのないほどの罪をパウロは重ねたのです。パウロ自身、これ以上の罪人はいないと自分を罪人の頭と心から呼んだのです。大げさでも謙遜でもない、それがパウロの本音です。しかし、憐れみ深い神様は、なんと、今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとして私を憐れんでくれたというんです。すなわち、今後、世界中にこの福音が伝えられるとき、いいえ、私のようなものは到底許されません。私みたいなものは救われません。私みたいなものは神様の愛だって救いきれません。 という人がいたら、私を出してください。私こそ、到底許されるはずのない人間で、しかしこんなものでも憐れみをいただき、恵みをいただいて、神の愛によって救われたものの見本なんです。模範ではないんです。見本だという言葉を使っています。見本。パオロでさえも救われる見本。だから、私などはと誰も言えないことようにと神が選んでくれたというのです。同じ神様の愛が、憐れみが、寛容が、あなたにも私にも注がれています。どんなにあなたが自分の罪を大きいと言っても、神の愛は、その罪のゆえにあなたを拒むようなことはないのです。今日、私たちが、主キリストイエスにある神の愛にあって、より良い生と、より良い死を生きることができるということを感謝し、また、確信しましょう。それと同時に、私たちの愛する人々。この時期私たちは愛する親族や友人に出会う良い季節です。私たちが愛してやまないあの人、この人にも、ぜひとも、より良い生と、より良い死を生きてほしい。そういう願いを強く抱いて祈り、また神様に用いていただきたいのです。神様の愛の大きさを伝えることによって、それをさせていただきましょう。そして神様の愛の中にあって、どんなに辛いそれが生であっても、どんなにそれが恐ろしい死であっても、その人を決して神様の愛にあるならば、それらは揺り動かすことはないということを、私たちが身をもって示し、また語っていきましょう。お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝もう一度、神の愛がどのようなものであるのか、この天と地を作られた大いなるあなたが、到底許されるはずのない、汚れ切った、不敬虔な、このようにしがみついているような私たちを、しかしなぜか愛してくださり、私たちへの大きな愛をキリストを送ることによって示してくださり、イエス・キリストの十字架と復活によって、許された人生と希望に満ちた死を死ぬことができるものへと変えてくださったことを心からありがとうございます。この神の愛の中にあって死も命も何も私たちを引き離すことはできないとパウロが確信を持って言ったように、私たちもどうぞその確信に満たしてください。神の愛が私に迫っていることをどうぞこの朝深く覚えながら、このキリストの愛にあって、私は、たとえ今日死ぬとしても、それは私にとって損ではなくして、益なのだ、プラスなのだと言い切ることができますように。また、私たちのこの命、この地上の人生は、多くの誘惑に満ち、多くのつまずきに満ち、多くの罪に満ちていますが、しばしば私たちはそのような中に、落とし穴にはまってしまい、もうおしまいだと自分で決めつけてしまいそうになりますが、しかし神の愛の大きさは、その罪を覆い隠してあまりあることを感謝をいたします。一人一人がこの朝もその罪のゆえにあなたから離れることなく、御前に罪を悔い改め、もう一度神の愛に立ち返ることができ、また日々悔い改めを持ってあなたに立ち返り、繰り返していくことができますように、導いてください。神の愛の大きさをどうぞ、パウロのように私たちも、胸を張って明かしし、表情で明かしし、言葉でもって明かしし、その生き様でもって表していくことができるように、そして愛するあの人この人、神の愛を知らないゆえに、虚しく生き、また、恐怖の死を目の前にしている方々に、そんなものに怯える必要がないんだ、虚しい人生を生きる必要がないのだと語っていく私たちとさせてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。 ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。